2番土屋雄二です。一般通告に従いまして質問を行わせていただきます。前回もして今度も大変緊張しておりますので全然先輩議員のように堂々とはできません。それと、難しい質問もできませんが、よろしくお願いいたします。観光振興について多分宇瀬議員と深見議員と被ると思いますがよろしくお願いいたします。前の議会でも申しました通り、農業漁業観光壱岐の島の柱だと思っております。観光客が増えお土産を買っていただき壱岐の島に泊まってもらう、これが全体壱岐全体の潤うことではないでしょうか。白河市長は行政報告の中で修学旅行教育旅行の誘致外国人、誘客と積極に取り組んでいただきありがとうございます。壱岐の観光のためにもやはり市長のトップセールスはしていただくのが観光客の最も良い、誘致につながるとは思っております。そこで、私はお尋ねしたいと思いますが、壱岐に来られた観光客ですね、どこに感動してどこに満足されてまた修学旅行、教育旅行生は何を学んで、感動し満足をしましたか。それと、不満はなかったでしょうか。もう一点は、壱岐の観光のためにリピーターはどれくらいおられるのか調査されたことがありましたらよろしくお願いします。
土屋議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白河市長。
2番、土屋雄二議員のご質問にお答えいたします。観光振興についてということで、壱岐を訪れる観光客にアンケート調査をしたことがあるか、結果があれば、観光客は壱岐のどこに感動して何に満足しているのか、修学旅行生は壱岐に来て何を学び何に感動し満足しているのか、アンケートを取ったことはあるかということ、そしてリピーターがどれだけいるかも調査したことがあるかということでございます。まず壱岐市観光振興計画を作成する際にアンケート調査を実施いたしております。その中で壱岐の魅力といいますか何に感動したかというのはやはり美しい自然、古い歴史、そして壱岐牛あるいはウニなどの食だという回答が一番多くあったようでございます。また壱岐市の観光連盟が行うイベントにおきましてもアンケート調査を実施いたしておりますけれども、自然、食、神社などが印象に残ったという回答をいただいております。次に修学旅行につきましては全体的なものではなくて壱岐チャリ貸し出し自転車ですね、貸し出し自転車についてアンケートを取っております。これは1日2000円、半日1000円という貸し出し自転車でありますけれども、観光連盟で行ったところ大変この壱岐チャリについては好評であったという回答をいただいておるところであります。それからアンケート調査ではございませんけれども修学旅行の誘致活動につきまして、その際に校長先生等とお話をする機会がございます。そういった中で壱岐は何が良かったですかというようなことをお尋ねしましたところ、おもてなしが心に響いたということ、それから沖縄まで行かなくてもマリンスポーツができるということ、また個別には辰の島遊覧、バーベキュー、魚釣りなどを楽しんだというご意見、それから壱岐に来るには船による移動時間が長い、そのデメリットとマイナス面と壱岐そのものの魅力ということを天秤にかけた場合、やはり来てよかったなと という域を選択したという、そういう、まあ、ありがたい言葉もいただいております。また子どもたちの作文も見せていただきましたけれども、子どもたちにはやはり蛍とか星というものが非常に綺麗だという内容が書かれておったところであります。これは、アンケート調査の発送数が500件ございまして、そのうち217件の 43% の回収率でございますし、職のアンケートにつきましては、566件の回答をいただいて、その結果を今申し上げたところでございます。次に観光リピーターがどれだけいるかを調査したことがあるかということでございますけれども、これにつきましてはですね、どれだけ だったかという、アンケートは調査をいたしておりません。しかしながらその観光振興計画の観光振興計画を作りましたけれども、そのアンケートの中で10年くらい毎年行くけれども、まだまだ行きたいところ、知りたいところが多く、行くたびに好きになります。島全体がパワースポットで何度でも行きたくなるというものもございました。しかしながら今後の観光誘致に生かすためには、プラスイメージに甘んじるのではなくて、まだまだ知名度が足りない、あるいは、案内板が分かりづらい、トイレが様式ではない、などのハード面、またおもてなしに関する指摘を含むソフト面などマイナスイメージのアンケート結果も出ておりますので、これらの課題解決に向けて取り組んでこまなければと思っておるわけでところでございます。リピーターを増やすということがですね、やはり観光客を確実に増やしていくということになるかと思っておりますので、ぜひそれに力を入れたいと思っているところでございます。マイナスイメージというのがどういうものがあるかということでございますけれども、これにつきましては、これは、中にはマイナスイメージかなということもあります。一つはですね、思った以上に開けていて生きらしさ、田舎らしさがなかったと、もっと田舎と思ったということをですね、これはマイナスかなと思ってみたりします。その中で、また魅力的な場所もなく買い物もいまいちだったということ、民宿のサービスが良くない、清掃ができていないということ、旅行代金が高いということ、たまたま、そして、台風のために、高速艇の欠航があったということ、そういったマイナスのアンケート結果も出ておるようでございます。
以上。
はい、土屋議員。
アンケート、調査、一応ホームページでは見れます。なんでここで聞いたかというと、僕たちみたいに5月まで仕事をして一生懸命働いていた人にはパソコン見たり、やっぱり文章、回覧等でこういうことがありますよと言われても、なかなか見る機会がないと思うんですね。その中でやっぱりこういう市長の言葉でこういうとがマイナスプラス面が言葉で聞けたらですね、それを市長がまたテレビ等で発信してもらえれば一番いいとじゃないかねと思います。それとですね、私は市民力を観光にも生かしてですね、観光客が、前年度 3% アップぐらいだったですね。観光客の対策は今一番もうみんな一生懸命になって頑張っておられます。でも島内の人の親戚友達、その人たちを多分接種会とか息の会とか行ってやられますが、ぜひ墓参りとか年に1回来てある人は2回帰っていただけるように、本家となる家は大変でしょうけども、やっぱりそうやって生きに来てもらうことが一番観光に、観光客誘致も大事ですけど、そういう島内から出た人の かえって、少しでも息のためにお金を落としてもらうことが大事じゃないかなと思います。そういう、こう、お金を使わなくても市民の人の力で少しでも壱岐の島にお客が呼べるようにしたらいいと思いますが、どうでしょうか。
はい、白川署、
おっしゃるようにですね、壱岐の関係の、当該の組織にですね、福岡には福岡壱岐の会、大阪には関西壱岐の会、それから名古屋には東海壱岐の会、そして東京には東京壱岐接種会というのがございまして、でそれぞれやはり毎年参りますけど200名程度のですね参加の方がいらっしゃいます。でその中で私は挨拶の中で必ずですね、まあその壱岐のことを思っていただいてありがとうという言葉、そして、どうぞふるさとに帰ってくださいと、まあ、U ターンなどもですね含めてお願いしますということも申し上げております。しかしながらそういうことだけではなくて、今おっしゃるようにですねやはりある意味個別にですね、お帰りください、たまにはお帰りくださいよ、島特通貨もありますからといったようなですねやっぱり情報を出す、そういったこともですねやはりまあ、個別にその手紙を出すなどということはもう無理でございますけれどもですね、そういった壱岐の会の組織を通じて何か働きかけできたらなと思っております。今のご提案はぜひ実行されていきたいと思っています。
以上。はい、土屋議員。
やはりもういろいろ観光に関してはもう皆さんの意見が多くてですね、どうしても少しでも壱岐の島民は皆さんそうだと思います。壱岐に観光に来てもらいたい、それで壱岐でお金を落としてもらいたいとかいうとが、島民の考えと思います。だから島民市民みんなが自分の家に電話がかかったらたまには帰ってきておくれとかですね、その友達が観光で親戚友達が来て、その人たちがまた友達連れてきていただければ、一生懸命観光って言うけど少しでも増えていって、つながるとじゃないかなと思います。それと、来年度は国体頑張らま国体がありますが、やはりもうそれが終わったら壱岐の島がらんとしたなというとじゃなくて、その後のイベントとかそういうとももう議員たち先輩議員たちが聞かれましたが、そういうとにそのやっぱり市民の力を使ってこういうイベントがあるとかいうとお知らせを市長自らですねやっていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
はい、白川署。
おっしゃるようにですね、今年は離島甲子園、あるいは頑張るま国体のリハーサル大会、それから PTA 大会等々ですね、大変なイベントございました。来年も国体の本番、そして、今年離島甲子園にお見えになりました村田長司さんのですねマサカリドリームスが来ていただけるようになっています。これはマサカリドリームスはプロ野球の OB の方で、私は王選手や王監督や長嶋さんをと言いましたけど、あの方たちは忙しいからなということでですね、金田翔一さんを連れてくるよとおっしゃっていただきまして、いやいや本当ですか、でもぜひ金田翔一さんお願いしますよという、まあこれは、言葉の約束でございますからですね、なかなか実現するかどうかは別にいたしまして、ぜひですね、もう一度村田翔一さんに会いますから約束したじゃないですかということを申し上げたいと思っています。でまたそういったことで平成、15年度以降についてですね、本当におっしゃるようにイベントがどうなるのかということでございまして、私はもう1ヶ月もなるかと思いますけれども、部長会員にですね平成15年度以降のイベント、これは県下的全国的、そしてまた自分たちが企画する分含めてですね、そのイベントの誘致について 考えるようにという指示をいたしております。
以上。
はい、土屋議員。
ぜひ、皆さんと一緒に壱岐の島を、人あふれる島にしたいと思いますのでよろしくお願いします。2点目に行きたいと思います。壱岐市でも空き家が増えまして、そんな空き家の中で、野犬が子供を産み増えているようであります。5機の設定も少しは捕獲器の設定も少しはして捕獲もされてありますが、まだまだ少なく、もう犬自体もだいぶ大きくなっております。群れで移動して日中でも山の中だけじゃなく市街地の方も出てきているようです。もう子供たちがもし遭遇したら、まだ襲われた例はありませんけども、危険性があると思われます。夜はですね、私もウォーキング等をしておりますが、やっぱ目が向こうで光るねと思ったら犬がやっぱ5、6頭ってですね、うなり声でやっぱり威嚇をしてきております。それにやっぱ子連れの時は特にですね、脅威じゃないけど危ない、車で通る分は大丈夫ですけど、お年寄りなんかが夜を歩かれましたらやっぱり危険を感じると思いますので、なかなか難しいと思いますが、そういう駆除を、どう思ってやるのか、また野犬は人間社会に溶け込んで、頭も賢く警戒心も強くですね、人間との知恵比べでなかなか捕まらない状態です。そういうところを、どうご認識してあるかお尋ねをいたします。
はい、白川署。
土屋議員の2点目の野犬対策についてということでございます。この野犬についてはですね、私も比較的犬は苦手でございまして、野犬の危険性についてはですね、本当にこう危機的に思っておるところであります。土屋議員のご出身の議員様からですね、過去にもそういうご質問ございました。ところでやはりですね、野犬の捕獲はなかなか本当にこう知恵がありましてですね、難しい面がございます。今年間平均ですね70頭程度の実績となっております。そういった中で睡眠剤、捕獲器と睡眠剤やってるわけですけども、睡眠剤を入れないうちに餌付けをする、その時はもう本当にこう餌付けできたという状況にあるのにですね、匂いのしないはずなんですけど睡眠剤を入れるとですね食べないという現実がございます。餌付けをしたにもかかわらず食べない、そういったことですね、非常に難しい。でそういった中でやはり やはり野犬というのはですね、対馬山猫のようにですね、山の中に生まれたわけじゃないわけですもんね。最初はきっと今の外来生物でございませんけれどもですね、やはり家庭で飼っていた犬をですね放すというと言いますか、ですから生涯飼育をする、ペットとしてやるなら生涯ですね飼育をしていただきたい、このことをですねぜひ私は飼い主の方々にお願いをしたい。ある時はそう言いながらもですね、夕方は運動不足から話しよるとかいうですね、いうことも聞いたわけでございましてですね、やはり犬は繋いでおくということをですね、まず皆さん方にお願いしたいと思いますし、愛犬家の方にはですね、野犬を増やさない、そういった環境づくり、今犬を飼っていらっしゃる方にですね、 訴えていかなきゃならないかなということを思っている次第であります。
以上。
はい、土屋議員。
やっぱり、よその、市あたりでも、野犬対策、ホームページなんか見ても、たくさん載っておりますが、やっぱり、薬を使った、あれとか、市長の言われるように、野犬を増やさない、餌付けをしない、ですね、それとか捨てない、野犬には餌をやらないとか、やっぱそういう、皆さんがそういうことをして、やっぱ少しでも、脅威にならないようにね、減らしていただきたいと思います。よろしくお願いします。3番目に、道路放置作業についてお伺いいたします。道路放置作業は公民館で行われておりますが、年々高齢化となり人員も減っており、負担が大変大きくなっております。足元はカズラが増え、道路の上まで木が覆いかぶさる、道路が大変増えております。お年寄りも草刈り機を持って頑張ってありますが、やっぱり切れる範囲は高いところなんか特に切れなくなっております。基本的には指導でも自分たちが使う道なので、放置作業などで、道作りをするのが本当だと思いますが、負担が大きくなり、せっかくある道が、道路自体の機能を失ったりですね、使われなく通らなくなったような道も、全体で見受けるようになってきております。で、市全体でとなればもう大変でしょうが、何か、手立てがないものだろうかと思いましてお尋ねをいたします。
はい、白川市長。
土屋議員の3番目の道路放置作業についてでございますが、今おっしゃるようにですね、域の道路の道路、あるいは域の環境を考えたときにですね、カズラ、セイタカワダチソウ、そして竹、こういったもののですね、繁茂に大変頭を痛めておるところでございます。それに加えまして道路には枝が、高いところ枝がずっと出てきているという状況でございます。ところで壱岐市の認定道路は1336キロございます。これに国道を入れますとですね、1400キロを超えるんですね。で、ご存じのように鉄道距離で福岡から東京までが1000キロなんですね、約。いかにこの1400キロというですね、距離が長いかということをまずお知らせをしたいと思っています。そういった中で、現在主要幹線道路、あるいは観光道路、まあ広域的な道路でございますから、なかなか公民館の方にお願いするのは厳しいというような道路でございます。そういった道路につきましては、高枝を市が業者に依頼して、伐採を実施をしておるところであります。その他の道路につきましては地元の公民館へお願いをしている状況でございます。地域皆様の日頃のご協力に対し深く感謝をしているところであります。ところで地元の方へ高枝の伐採をするにつきましては、市から業者依頼をいたしまして、高所作業者とオペレーターおよび作業員を2名の支援を行っております。また要望に応じまして、地元の方でタイヤショベルによる集積をされる場合には、1台分の借り上げ料5000円の、タイヤショベルの借り上げ料5000円の補助を行っておるところであります。この件につきましては、年々増加傾向にございまして、今年度も地元からの要望が多く、この12月補正に予算の追加をお願いいたしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。議員ご指摘のように、高齢化によりまして、 今後はさらに厳しい状況となります。しかしながら現在の現段階では今申しました対応を市民皆様のご協力により取り組んでおりますが、道路清掃等の補助金として昨年度が1370万円を地元へ移行させていただきました。その道路延長は認定道路以外の里道も含みますので1000キロを超えているところであります。これらをすべて市が業者へ発注して対応することは予算の面からも困難でございます。今後とも限られた予算の中ではございますけれども、現在の方法、いわゆる高所作業者とオペレーターを市から出す、作業員2名をつける、そして、タイヤ処分については5000円の補助をする、でそういったことでですねお願いしたいと思っています。特に私が地元の方にお願いしたいというのはですね、そのこともあるわけですけれども、実はこれも法律的な問題でございますけれどもですね、業者に頼みますと高枝伐採したものはですね産業廃棄物になるんですね。でところが、地元の方がお一人でもいらっしゃって、自分のところの高枝伐採なんだと、それは一般廃棄物になりますとですね、ちょっと山に還元してもいいと、還元すべてがいいわけではありませんけれども、でそういう方法もあるということでですね、ぜひ地元の方々のご協力をですねぜひいただきたいなと思っている人であります。
以上。
はい、土屋議員。
やはり市からの高所作業者と、また機械銀行等でも多分対応して観光道路なんかしてもらっておりますが、今後ともですね、していただけるということで、ぜひ、補助金を出してでもですね、やっていただきたいと思います。とにかく、お年寄りが、お年寄りじゃないけど、公民館の個数も減ってきて、大変と思います。何らかの補助がありましたら、もう少し、市民のためにやっていただきたいと思います。お願いします。先輩議員あたりのこと立派な質問もしきりません。でも頑張って本当も僕たちも市民のために頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。